こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大堂文学部の時間。今日はケンジブッチが愛知大学豊橋キャンパスに授業を受けに来ました。今日の授業は歴史地理学科歴史学専攻の永井千秋先生の授業です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。歴史地理学科世界史学専攻の永井です。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
ではミニ講義という形で、少しお話をさせていただきます。今回の講義の題目は歴史教育の目的と意義っていう話になります。皆さん小学校中学校さらには高等学校で歴史の授業というのは習ってきたと思います。特に義務教育小学校中学校の義務教育においては必ず必修科目として、歴史や地理やなんかありますよね、社会科の科目。これがなぜ小学校の授業中学校の授業で必修科目としてあるのかというお話を、したいと思います。歴史が好きな人間というのは実はこういった疑問はあまり持たなくて、むしろこう歴史が苦手あるいは歴史はあまり興味がないという人がなんでこんなつまんない話を、毎週何時間か受けるんだろうという形でこう疑問に思っている人は結構いるんですね。私のような歴史好きは実はむしろ考えなくて、大学に入ってあるいは何かのきっかけでちょっとこういったところを考えてみるとなかなか深いところがあるということが分かってくる、そういう話なんですね。一般的に歴史教育の目的というのを考えてみますとよく言われるのは一つは教訓ですね。現在を理解するためにやっぱり歴史を知っておこうという話とか、いやいやそんな難しい話じゃなくてやっぱり常識一般的な教養学ぶために歴史の授業があるんだという考え方、さまざまな考え方が一般的にあるんですけども、実はこれは歴史教育の本質とは違って、私が考えるところではこれは歴史の授業を学べばそういった効果も期待できるねぐらいの意味であって、やっぱり歴史教育の本質とはちょっと違うんじゃないかという話なんですね。では結論的に言うと歴史教育の目的、特に小学校中学校の義務教育課程で必修科目として必ず北海道から沖縄まで日本全国すべての子どもたちが、しかも同じ時間数ですね、そして教科書もですね、歴史の教科書も何種類かはあるんですけども出版社が違っててほぼほぼ同じ内容です。重要事項に関してはもうすべての教科書共通しているわけですね。こういった事柄というのが起こってくるのは実は日本で言えば明治維新以降であってほんの百数十年前のことなんですね。それ以前においてはそもそも教育なんか受けない社会階層身分もいましたし、あるいは受けても非常にさらっと、簡単な読み書きそろばん程度であったりという形で、教育というのは明治維新以前においては、非常に各地域あるいは各人々の身分とか社会的な地位によって、バラバラだったわけですね。先ほど言いましたように、全国民というかその地域に住んでいる人たちは同じ内容の教科書で、同じ、時間数習うという、教育が、上は、元貴族かもしれないし元由緒正しい家柄かもしれないし、あるいは単なる農民であったりあるいは商人であったり、さまざまな身分階層、問わず同じ内容を習うような形が整っていくんですね。近代が誕生していく中で近代国民国家が誕生していく中で、この意味というのは何かというと、同じ歴史教育を受けることによって最終的には子どもたちの心の中に、徐々にゆっくりと自分は何者であるのかという意識を植え付けさせていくことにつながるというふうに考えられます。自分が何者かというのは例えば分かりやすく言えば現在であれば、私は日本人ですとかあるいは日本国民ですとかあるいは、他の国では、私は例えば、なんたら民族ですとかね、いう形の要は自分は何者か自己認識アイデンティティを形成する上で歴史教育だけではないんですけども、歴史教育が一つ大きな役割になる形で自分は何者かというものを形成する際に非常に大きな役割を果たした、その役割を果たさせるために何々国民何人という意識をみんなが持つために 国家が制度として歴史教育を、まあ例えば義務教育の過程で、必修科目で組み込んでいったんじゃないかということが言われるわけですね。学校の中で義務教育でしっかり習うことによって歴史知識を身につけることによって自分は何者かということを意識していったのか、まあ、それが国家の制度の中で、歴史教育という形でを取っている、そういうふうに言えるんじゃないかということなんですね。非常に簡単ですけども、私のミニ講義の概要はそんなところです。
すごい分かりやすいというか、個人的には歴史が苦手な人間だったんですけど、なんか歴史を学んだ理由がちょっと分かってきて、江戸時代まで歴史を学んでなかったから地域ごとに日本人という意識がなかったみたいに言ってたんですけど、もしもずっと学んでなかったら未だに戦があった可能性があるってことです。
国内に限ってば多分そういう可能性はあったし、日本人というのは多分ね、当時においては例えば江戸時代では長崎に出島とかあって、オランダとか中国の人がやってきて、それで、江戸までね、東海道なんか通っていくことがあって、ね、そういう時には多分農民が何十年かに1回あるいは一生に1回偉人さんが通っていくっていう形でこう目にすることは多分あった可能性あるんですね。その時は我々とは違うなと、顔つき服装、なんか違うなと、日本人である我々と違うっていう意識かどうかはちょっと微妙なところがあって、とにかく我々とその外国を意識することはあったけど、それは非常に弱い希薄な状態がずっと続いてた。それ今言われたように日本人という意識を持つことによって、いわゆる自分たちみんな一緒だと、我々仲間だっていうね、同胞意識っていうんですかね、そういうのも起こってきて、それが行われた地域に関しては比較的こう対数感情や争いなんかも、以前よりは収まった可能性はありますけれども、じゃあそれが置かれない間別の国とはどうかというと、今度は別の対立が起こってくる可能性は当然ありますよね。
こう長い未来考えてたら、ずっと歴史学んでたら、今こう日本人っていう概念でいるんですけど、いずれアジア人っていう管轄になってくる可能性とかも出てくるんです。
何年後とは言えませんけども、今言ったような形のことを考えていくと、確かにそういう可能性はあるし、実際にそういうことを唱えてる人もいるんですね。要するに人種、国境、なんか全て取り去って、この同じ人間じゃないかという考え方のやっぱ教育をしなければいけないという考えを持つ人はいるんですけども、果たしてそれが本当にいつ可能なのかというのはなかなか疑問ですよね。可能性としてはありますけども、本当に可能かどうかちょっと何とも言えないですね。
可能かどうかわからないこそ、ずっと歴史を勉強していくっていうのが目的でもあり意義でもあるってことですよね。
私が、授業で言ってるのは、そういったことが、私が言ってるから、ある程度正しいとして、じゃあ今後君たちはどうしたらいいのか、やっぱ歴史ということを学ぶことっていうのは、自分が何者か、アイデンティティを持つっていうのは非常に大事なことで、単純に日本人、日本国民というような意識をなくすことがいいのか、そしたら自分自身が何者かという意識は、じゃあ地球市民、我々は人類だって形でパッとそれ飛びつけるのかって、なかなか難しいですよね。そういうことを考えなさいということとか、あとは歴史教育によって国家の対立とかね、紛争とかいがみ合いというのも実は生じてて、諸刃の剣、つまりいい面、プラス面とマイナス面両方あるので、歴史教育の効果と、目的としては、意義としては、その辺は考えていってくださいということだし、で学生には授業の中では話しかけるようにはしてるんですけどね。
はい、ありがとうございます。今日は永井千秋先生から歴史教育の目的と意義というタイトルでミニ講義を受けてきましたけども、永井先生から最後に一言、ラジオを聞いているリスナーの皆さんに何かメッセージいただけたらと思いますが。
私の専門は中国の歴史で、普段は中国の歴史の授業もやってるんですけども、もう一つテーマとして、自分がやってる学問である歴史学って何だろう、中国史も歴史学の一つですね、日本史もイギリス史もヨーロッパ史もあるんですけども、そもそも歴史学ってどういう学問で何のためにあるんだろうとかね、 今回は歴史教育ということに限って言いましたけども、そもそも大学で学ぶ歴史学というのは今日話した歴史教育とちょっと違うわけで、じゃあその大学で歴史学んでどうなるのというような話なんかも一緒に考えていきたいと思います。そういうことも授業の中でお話していきますので、歴史に興味がある人あるいは興味がない人も、楽しく聞けていただいたらありがたかったです。以上です。
はい、ありがとうございます。ということで今日のこちら愛大愛大の文学部の時間は歴史地理学科歴史学専攻の永井千晶先生にミニ講義していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら愛大愛大愛大と文学部、
こちら愛大愛大の文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちら愛大愛大の文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。